ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆりなです。5月27日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S ソーシャル社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は MSS SDGs 推進部 SDGs プロデューサー沢村あゆみさん、中小企業向け SDGs 認証制度創設の取り組みについてお話を伺います。そしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は先週に引き続き、久保田 KESG 推進部長兼秘書広報部長出田克之さんにお話を伺います。それでは皆さん、最後までどうぞお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報、ツールなら、クイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーは、週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日は MSS SDGs 推進部 SDGs プロデューサー沢村あゆみさんにお越しいただきました。沢村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
沢村さんが所属されている MSS 社ですが、名称ネクスト市場に上場するバルクホールディングス傘下の企業で、昨年 SDGs の第一人者、蟹江憲親教授が代表を務める慶応義塾大学 SFC 研究所 XSDG ラボと提携されて、中小企業向けに SDGs の認証制度を創設すると発表されていますよね。まずこの中小企業向けの SDGs の認証制度ですが、どういったものか詳しく伺えますか？
はい。日本での SDGs の認知度というのは今 90% を超えていて、認知度を高めるといった第一段階は終わりを迎えております。
はい。
2030年でのこの SDGs 達成向けて、これからは行動を起こすといった段階になってきております。ところが、多くの方から行動したいのだけど何をやればいいのかわからないという声を多くお聞きしまして、そうした声に応えるべく、SDGs への対応を進めるための指針となり、やっとことを客観的に認めるための仕組みが、この認証制度となります。認証名はサステナブルビジネス認証とさせていただいております。SDGs の企業認証制度というところで、公的だとか全国的に確立されたものがございません。地方創生の SDGs 金融の取り組みとして、登録ですとか、認証制度という有する自治体さんは、80以上に及ぶと思うんですけれども、そのうちですね、認証制度というのを有するのは、特段多くはございませんということが現状です。
はい。
世界ではですね、UNDP ですね、国連開発計画が SDGs インパクト基準を作成して、このうち企業、 とか自治体向けを活用して認証制度の構築を目指しておりますが、その内容というのは概ね大企業向きということになっております、はい、で、大企業をサポートするということはもちろんなのですが、まあ、SDGs に取り組み始めた中小企業の自律的循環を支援することも含めた SDGs 認証制度の構築と社会実装に取り組み、 SDGs の達成と産業界の活性化を目指していきたいと思っております、
うん、これ改めてどうして中小企業を SDGs の認証制度の対象にしたのかというところを教えてください。
はい、まず日本の企業全体における中小企業の割合というのが 99% 以上にも及びます、う
ん、はい、
しかしですね、SDGs の認識の広がりや大企業を中心とした活発な取り組みが拡大する中にあっても、多くの中小企業にとって SDGs の取り組みということを開始するということはやっぱり容易ではないことが現状です、う
ん、はい、
その原因にはですね、何に取り組めばいいかわからないといった声が多くですね、 SDGs に対応する明確な基準やガイドラインがあれば取り組みやすくなるのではないかと考えました、うん、今は中小企業向けの認証制度としておりますが、現在大企業や自治体からのお問い合わせなどもいただいておりますので、いろいろとニーズに沿ってブラッシュアップしていこうと考えております。
はい、当初この認証制度今年の春に開始予定と伺っていましたが、今現在どこまで進んでいますでしょうか。また今後の計画などありましたら教えてください。
はい、認証基準に関しましては、蟹江教授をはじめとした SDGs への多大なるご知見をお持ちの方々にご協力いただき完成しております。そして認証制度の審査機関となる一般社団法人日本サステナブルビジネス機構も設立が完了しておりまして、実際に企業に対して認証の審査を行う今実証実験を実施しております。その結果をもとにですね、認証のさらなるブラッシュアップを行い、社会実装に向けて進めていきます。今後の計画としましては、地方自治体や関係省庁、大企業などのその連携などを考えておりまして、多くの企業にこのサステナブルビジネス認証を知ってもらい、SDGs の達成に向けて行動していただけることを目標にしております。またこのサステナブルビジネス認証制度では、SDGs に取り組む企業のコミュニティ作りというのも進めていきます。SDGs に取り組むことで真の持続可能な成長を行う仲間づくりをここから始めようと思っております。
はい、そして改めて沢村さんがいらっしゃる MSS 社についても詳しく伺いたいんですが、マーケティングリサーチを手掛けるとともに、マーケティングのノウハウを生かしてクライアントに SDGs 促進のコンサルティング事業などなさっているということなんですけれども、この、事業発足の経緯であったりですね、事業概要について詳しく伺えますか。
はい、株式会社 MSS は様々な調査の企画、設計、分析、実査などから商品企画を代表としたマーケティング戦略の支援まで、企業のマーケティング活動における課題を総合的にワンストップで解決と支援をしております。最新の販促ツールですとかノベリティ制作などをはじめ、30年を誇る企画、制作、編集実績などですね、クライアントとの課題解決を総合的にバックアップしておる企業でございます。マーケティング事業の中で様々なお客様から SDGs に取り組んでいることを示した販促ツール作れないですかとか、SDGs に関する調査をお願いしたいですとか、SDGs という言葉を頻繁に耳にするようになりまして、
はい、
ここで SDGs 促進コンサルティング事業というのを開始いたしました。アドバイザーは慶応大学の蟹江教授になっていただいております。
はい。
また SDGs 関連ソリューションといたしまして、ダイバーシティソリューションを新たに提供して、D&I 経営というのも支援させていただいております。
はい。沢村さんは SDGs プロデューサーということなんですけれども、はい、普段のお仕事というのはどんなことをされてらっしゃるんでしょうか。
私ですね、SDGs の教育ということを主にやっておりまして、
はい、
企業の SDGs の取り組みの支援ということを行っております。いろいろな企業のお話を聞いておりますと、 SDGs はボランティア的なものでしょうとか、 まあ、SDGs は儲からないしといった声をすごく多くお聞きするんですね。うん、まあ、そこで SDGs の本質的なところとか、SDGs は決してボランティアだけではないよとか、企業の成長とか、人材の採用にも大きく関わってきますよといったお話をして、まあ、SDGs に取り組みの考えを後押ししております。また企業のお話を聞いているとですね、SDGs イコール環境への取り組みと思っている方が非常に多いなって感じております。
はい、
ですので、まあ、SDGs というのは基本的人権というのが大前提としてあって、人権から SDGs を考えると自分ごととして捉えてもらいやすいですよというお話をよくさせていただいております。
はい、この SDGs の大切さというのは分かっていてもですね、なかなかその中小企業であったり、そういったリソースがなかなか足りないような企業さんは取り組む余裕がないな、なんていうふうなお話も伺うことが多いですけれども、どうすればこの取り組みが中小企業でも進んでいくというふうに思われますか？
はい、おっしゃる通りですね、SDGs の取り組みに対する余裕がないといった企業さんが多い印象でございます。
はい。
やはりこう人的リソースの問題ですとか金銭的な問題で余裕がないといった声が多いので、まずは SDGs イコール企業の負担といった意識を考えることが必要だと思っております。そのためには SDGs に取り組むことのメリットを知る、 SDGs に取り組むことで企業にとってこれだけ良いことが起こるということを意識していただければ良いかと思っております。様々な取り組み事例をホームページで背景にある思いを含めて紹介しておりますので、ぜひご覧いただけたらと思います。まあ、今現在ですね、取引先から CO2 排出量の開示を求められるなど、 SDGs への取り組みを求められている中小企業さんも多くいらっしゃると思います。まあ、めんどくさいな、まあ、でも取引先の依頼だから対応しなければならないというふうに思う企業が大半なのではないでしょうかと思っております。まあ、しかしですね、 SDGs に真摯に取り組んでいる企業だと分かると、消費者にも取引先にも非常に魅力が増します。まあ、社会からの要請にきちんと対応している企業とされて信頼へつながります。そうすると新たなビジネスチャンスへつながったり、新たな採用へつながったりしていきます。そういったことを体感できる企業が増えていくと、中小企業の SDGs への取り組みも進んでいくのではないでしょうか。このサスティナブルビジネス認証制度も企業の信頼の証となります。そして信頼の証がメリットとなるような仕組みも作っていきます。サステナブルビジネス認証を取得すると SDGs への達成にも近づき、企業の成長にもつながる、そういった社会のみんなが喜ぶ社会づくりができればいいなと思っております。
はい、今日は中小企業向け SDGs 認証制度創設の取り組みについてお話を伺ってまいりました。沢村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ビジネスパーソンの聞きたい話がここにある。ポッドキャストであなたのオンとオフに寄り添うスマートフォンアプリ、ビズポッドキャスト by ラジオ日経がリリース。毎日更新されるニュースコンテンツやスキルアップに役立つ耳活講座、オフタイムを豊かにする番組まで、ラジオ日経のラインナップから厳選してご提供。ビズポッドキャスト by ラジオ日経。詳細はラジオ日経ホームページトップのバナーをチェック。
ポッドキャストで配信中の番組、高井宏明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。先週に引き続き、久保田 KESG 推進部長兼秘書広報部長出田勝之さんにお越しいただきました。出田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回は久保田の企業理念やミッション、そして ESG に対する考え方などについてお話を伺いましたが、今回は具体的な取り組みを伺っていきたいと思います。久保田が創業当初から取り組んでいる食料、水、環境に関わる社会課題のうち、 今特に力を入れていらっしゃるのが農業機械の分野と伺っております。世界では食料の需要が増加する一方で農業人口は減少しているというそういった現状がありますが、この課題を解決するために久保田では農機の自動運転に総力戦で取り組まれているということですね。アメリカの半導体大手 NVIDIA とも提携して人、物、金と、集中的に投じていらっしゃるというところだと思いますが、このあたりについて詳しく伺いますでしょうか。
はい、長期ビジョン GMB2030、それからマテリアリティにも掲げておりますが、クボタがこれから取り組んでいく重要なポイントとしてはやはりイノベーションというものがございます。それの一環としての取り組みだという認識です。まず自動運転農機の話ではありますが、トラクター、田植え機、コンバインにおいて現在レベル2というのは有人監視下での自動化、無人化というところまで製品開発を完了して市場投入を行っております。短期的にはこういったアグリロボシリーズの自動作業率の拡大の機能強化や補助外移動も含めた完全な自立運転に向けた知能の高度化、いわゆるレベル3への基礎研究を進めている状況です。長期的には複数機種の協調制御などにも取り組んでいきたいというふうに考えております。ただ、やはり課題もございます。農業機械の高度化だけでなく、5G などの高速通信のインフラ整備や道路交通法などの各種法規制の緩和も必要となってきます。自治体との連携や国家プロジェクトへの参画などを通じて着実に進めていきたいと考えております。また完全自立運転には補助内外で人や作物、障害物などの周囲環境、認識や判断が可能で高い安全性を確保したシステムが必要となってきます。担保する安全性レベルをどこまで引き上げるかが課題です。農地というのは一般の道路とは違いましてですね、やはり環境の変化が非常に多いです。春には田を耕しても雑草が生えてきて、視認性も大きく変わってくるというような環境の変化にどう対応していくかという難しさ、それをしっかりと乗り越えていきたいというふうに思っております。で、高速通信のインフラ整備や道路交通法などの各種法規の緩和状況にもよりますが、そういったとこを踏まえてですね、完全無人化のレベル3には10年以内に実現できるよう技術開発を進めていきたいと考えております。そのような技術開発におきましては、NVIDIA などの有力な社外パートナーとの連携を強化しており、AI と組み合わせたカメラやセンサー技術をさらに進歩させることで、誰でも安全に使用いただける技術水準までに高めていきたいというふうに思っております。久保田はこれまで自前でですね、技術を開発して、それを製品に展開することで強みを生かしてきたというものがありますが、これからの変化の時代、またスピードが求められる時代に、そういった連携というものが非常に重要になってきます。現在シンボリックな活動としましては、東京大学との10年間の産学競争ということで、100年後を見据えた世界というものを、東大の先生方、また久保田の技術者メンバーが中心になってですね、はい、競争事業を展開しているということも、その取り組みの一つだと言えると思っております。
はい、
で、これからはですね、そういった自動運転農機の話だけでなく、農業機械自体もカーボンニュートラルの対応が求められるということになっておりますので、そういった展開もですね、並行して技術開発を行っている状況です。農業機械でのカーボンニュートラルというのは、先ほど申しましたように、少しいろんな変化がある環境の中で達成していくべきものとなってきますので、少し難度が高いことではありますが、全方位でですね、技術開発をしながら、最終的に最適な農業機械に適用できる最適なカーボンニュートラル技術は何かというところまで落とし込んでいければと思っております。その一環としてですね、ご参考までにはなりますが、水素燃料電池トラクタの開発中の試作機を3月末に初めてメディアで公開しましたので、そちらもまた確認いただければと思います。
はい。では続いて、水に関して伺っていきたいと思うんですが、久保田の水インフラ事業ですが、前回お話しいただきましたが、1893年コレラから人々を救うためにということで、国内初の水道用鉄管の開発を成し遂げたと、ここから始まっているということなんですけれども、今では世界中で地域の実情に合わせた水のインフラ展開していらっしゃいます。環境情報開示に関する国際的な非営利団体である CDP によりますと、こちらの水セキュリティカテゴリーですね、の最高評価 A リストに5回選定されているということで、昨年は気候変動カテゴリーでも選定されているんですね。特にこの水分野の具体的な事例というのをご紹介いただけますでしょうか。
はい。水環境ビジネスというのは主に日本で展開している内容になりますが、日本全国の自治体は地域の水環境インフラを支える重要な使命を担っていただいております。ですが、人口の減少に伴う財政難やインフラの維持管理を担う人手の不足といった構造的問題を抱える一方で、施設、設備の老朽化や頻発する自然災害に対しても早急に対策を講じなければならない、大変厳しい状況になっております。官の力だけで水インフラの整備、更新を行い続けることはかなり困難になってきているという実情がありますため、官で取り組んでいた仕事の一部を民間へ移行し、施設の設計、施工、運営などを行政と民間で連携する PPP、パブリック・プライベート・パートナーシップ、官民連携の動きが各地で進んでいる状況です。具体的な事例の例ということになりますが、PPP の形の一つであるコンセッション、施設の所有権は官に残したまま運営権を民間事業者に設定するといった方式では、当社初の案件として神奈川県三浦市の下水事業が昨年スタートしております。2023年から20年間の契約となっております。また、2024年4月からは大規模 DB、デザインとビルドですね、設計、施工の一括発注案件として、大阪市基幹管路耐震化事業を実施予定しております。久保田は、水道管やポンプ、バルブ、水処理設備など、水環境にまつわる製品を供給するだけでなく、インフラ施設の設計、整備、運転、維持管理といった事業運営の面においても、豊富なノウハウと情報を持っています。そういった幅広い事業領域の経験、知見を生かす総合水環境インフラ企業を目指しております。現在は ICT を活用したケーシス、久保田スマートインフラストラクチャーシステムというシステムを提供しています。ケーシスはインフラ施設、機器の遠隔監視や最適な運転制御、機器の異常予兆の検知、寿命予測を可能とし、機器のライフサイクルコストの低減や施設管理、運用の省人化、効率化に貢献するものとなっております。水環境の具体事例として、ケーシスを活用したソリューション事業というものをいくつか述べさせていただきます。水道管路の維持管理や更新計画、設計、施工までの一連の業務データをクラウド上のデータプラットフォームで連携させ、自動設計や書類の自動作成等、業務の高度化、効率化、品質向上を実現するケーシスパイプフルの構築を進めております。ケーシスパイプフルはパイプロフェッサーとパイピジョンの大きく2つで構成しております。工事業者向けに設計、施工計画、管理等の業務を支援するパイプロフェッサーは2023年10月に上市し、青森県八戸市、福島県会津若松市など79の市町村の工事業者100社と契約を進ましております。水道事業者向けに効率的な更新事業を行うための計画業務や管路の状態の監視を支援するパイピジョンは2023年4月に上市、事業体での試行評価が進んでいる状況です。その他、福岡市と進めてきた AI を活用した水道管路劣化予測の技術共同研究を経て、2023年に福岡市内の全排水管約 4000km を対象とした水道管路の老朽度診断及び長期評価にかかる業務も受注しております。
はい。続いてお伺いしていきたいのが、久保田グループの社会貢献活動についてなんですが、環境面だけではなくて、社会との関わりにおいてもというところで、久保田 E プロジェクトと呼ぶ社会貢献活動に力を入れてらっしゃるということですよね。こちらどんな活動になるんでしょうか？
はい。久保田 E プロジェクトとは、久保田の事業領域である食料、水、環境分野における社会貢献活動として2008年からスタートしております。KESG 経営では事業を通じて環境社会課題を解決していくというふうに申し上げましたが、社会の課題というのは久保田が手掛ける事業以外のところでもたくさんございます。そういったことも通じて社会貢献活動を体系化していきたいというところにつなげていきたいと考えております。で、2008年からスタートしておりますが、 E にはE を頭文字とした6つの言葉の意味があります。
はい。
社会貢献活動を行う上での視点ということになりますが、まず一つ目に Earth、地球に優しい。二つ目にエコロジー、環境を保全する。三つ目に Eat、安全で安心な食料。四つ目にエデュケーション、教育、農育、水育といったもの。五つ目は、これはフランス語になりますが、EAU と書いて O と呼びます。これはフランス語で安全で美しい水という意味になります。で、6つ目にエモーション、 生きる感動ということを掲げております。で、ステークホルダーとの皆様との関係を大切にしながら、美しい地球環境の存続と持続可能な社会の実現を目指した社会貢献活動ということで、世界各国で取り組んでおります。私も実はタイに駐在していたのですが、
はい、
タイでもですね、そういった自然環境を守るという活動に関しては、従業員、社員が熱心に取り組んでおりまして、1日かけて地域の困りごとを解決しに行くというような活動も行っておりますし、
はい、
そういった各地各地での困りごと、地域での共存していくために、各社がですね、地域との連携を取りながら、社会貢献活動を行っているということが弊社の取り組みの一つでございます。
はい。最後にですね、改めて久保田らしさって何だろうっていうところをお伺いしたいんですが、久保田が目指すありたい姿についてぜひ教えてください。
はい。これは社員の姿勢という意味で、オンユアサイドの精神を重視している点と考えます。オンユアサイドというのは、現在の社長の北尾がですね、従業員、社員に取り組んでほしい姿勢ということで展開をしているものになります。まずはですね、より多くのお客様に当社の製品やサービスをご利用いただくためにも、自分たちの製品サービス、または事業がお客様の望みを超えたものにしていく必要があるということで、お客様の望みを理解するためにも、社員一人一人がビジネスの原点に帰り、マーケットイン、現場の思考の考え方でですね、お客様に寄り添い、お客様が抱える課題を発見し、そのお客様のビジネスに貢献をしていく、成功をお届けするという強い思いを持って取り組んでいってもらいたいというような内容になります。そういったことを具現化するためにもですね、社員同士でも一つのチームとして良き関係を築いていくことを大切にしていきたいというふうに考えております。で、久保田が目指すありたい姿としては、やはり事業領域での活躍ということになろうと思います。そういった意味で、これも北尾が申しておりますが、地べたのガーファを目指すという内容になります。久保田の強みは、グローバルに築いている販売網を通じて、お客様のリアルな情報を得られる点であるとも思います。ガーファというのは、すでにデジタル分野でのプラットフォーマーとして、成長されているという認識でありますが、地上と地下数メートルの地べたという領域については、久保田がこれまで汗をかいてきて築き上げてきた事業領域でもありますため、GMB2030 で掲げております命を支えるプラットフォーマーということは、やはりこの地べたで具現化していくということで、そのプラットフォーマーたる地位を高めていきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。さあ、ここまで2回にわたって久保田の価値観や ESG の取り組み、将来ありたい姿などについて伺ってまいりました。出田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
目まぐるしく変化する世界情勢と経済。身の回りでは、NISA や投資を始める人も増えてきた。環境の変化に合わせ、欲しい情報もきっと変わる。そんなあなたに、日経電子版。株価や為替、世界の最新ニュースはもちろん、仕事や生活に役立つ情報など、読むべき記事をおすすめする機能も新登場。この春から、1日15分で始める、成長週間。日経電子版。はじめの1ヶ月無料。
ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z。 今日の前半は MSS SDGs 推進部 SDGs プロデューサー沢村あゆみさんに、中小企業向け SDGs 認証制度創設の取り組みについてお話を伺いました。そして久保田 KESG 推進部長兼秘書広報部長出田克幸さんに、久保田の ESG への具体的な取り組みなどについて伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆり奈がお伝えしました。